サトロの第一の手紙の2章の11節から25節までを読みました。ここの冒頭においても、私たちが以前に見ました、仮住まいのものであること、また旅人であることが、また改めて確認されます。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。自分の思い、また自分の欲するところ、これに従って歩むのではなくて、ということですね。それを避けなさい。自分の願い、自分の思い、欲するところに従って歩み出すこと、歩み続けることを避けなさい。まあ、後の方ではこれは、さまよい続けるな、ということでもあります。あたかも、羊飼いの声を聞かないもののように、あるいは羊飼いのもとに戻ったものでないかのように、さまよい続けるな、ということですね。一人でさまよい続けるな、ということです。もう旅を始めたんだと。また今いかに確かに生活しているように見えても、それは仮住まいなんだと、永遠にそこに住まうわけではないんだと、旅の途中なんだと。じゃあどうやってその旅が始まったのかといえば、それは魂の牧者監督者であるお方、そのお方のもとに戻ってきたから、もうそういう旅が始まったんだと、そういうことですね。そして十二節においては、異教徒の間で立派に生活しなさい。立派に生活しなさい。旅人であり仮住まいの身だから、旅の恥はかき捨てというふうな、そういう乱暴な生き方ではなくて、むしろ旅人であり、また仮住まいの身だからこそ、今この歩んでいるその道筋において、異教徒の間で立派に生活しなさい。この異教徒の間でということは、自分を理解しない人々の間で立派に生活しなさいということですね。異教徒というのはそういうことですね。自分の信仰を認めてくれたり、理解してくれたり、それを支援してくれたり、そういう人たちに囲まれているわけではないけれども、その中で立派に生活しなさい。この立派というのは、誉れある生活をしなさいということです。神様から誉れを受けるような生活をしなさい。そのような神様から誉れを受けるような生活というものは、これはイエス・キリストがその実例を示してくださった生活です。またイエス・キリストに救われて、私たちが初めて歩むことのできる生活です。こういう生活をしなさい。とても明瞭な勧めがここでなされていることを覚えたいと思います。その生活はすぐに認められるわけではないことも、ここで触れられています。そうすれば、彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。よく見てということはですね、一度そういうふうな姿をこう見せるということでは、よく見てもらうわけにもいかないわけです。主一貫してそうだからということです。試されても試されても、そういうものがその人の生活であるから、結局そういうものだということです。私たちが自分で整えてそうなるんではないんですね。私たちがキリストに従い、またキリストに救われて、本当にキリストに救われて立派に生活しなさい。神様の誉れの中を歩んでいきなさい。人の誉れではなくてですね。人の誉れではなくて。 まあ、時にはそのことで人から誉れを受けることもあると思いますが、そこにその誉れの本当の性質はありません。ここにあるように、彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいてもですから、まあ、神様の前で誉れある生活をしていることが、むしろ悪人呼ばわりする材料になることもあったのだろうと思います。またあるのだろうと思います。まあこれがまず、冒頭の部分でありますが、後の方を見てまいりますと、じゃあその立派な生活の中身というものは繰り返し出てくるのは服従という言葉ですね。服従、従う、従う、まあ、大きく今日の箇所を見てみたいと思うんですが、例えば13節、主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさい。従いなさい。主のために、これが大切ですね。主のために従いなさい。それが統治者のとしての皇帝であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し、善を行う者を褒めるために皇帝が派遣した総督であろうと、服従しなさい。主のために従いなさい。人としてこの従うということは、私たちが自ら進んでしたいと思うこととは違うんではないかと思いますね。肉の欲、自分の欲するところを願うところは、従うよりも人を従わせたい、そういうものではないかと思います。でもこの立派な生活というのは、主のために従いなさい。また、17節を見ると、すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。敬えと出てくるわけですね。私たちの思いは、敬うよりも敬われたい。愛するよりも愛されたい。こういうものですね。でも、違う、立派な生活が。敬いなさい。愛しなさい。なるほど、そうだとは思うんですけれども、一方、私たちの生まれながらの人間としての思いや願いと反するものですね。自分は仮住まいのものだと、旅人だと、この旅を本当に続けるんだと。じゃあその旅の進んでいく道筋は何かといったらキリストだと。またじゃあこの旅を進めていくための力はどこにあるかといえば、自分の中にはないキリストだと。これをわきまえなければとても進めない旅であります。さらに具体的に18節からはですね、今の13節からのところでは、かなり一般的にこのことが触れられていましたが、18節からはさらに具体的にこのことが、もう日常の生活に即した仕方で教えられます。召使いたち、心から恐れをやまって主人に従いなさい。先ほどは皇帝とかですね、また制度とか、あるいは善を行う者を褒めたり、悪を行う者を処罰する総督とかですね、ある意味でこう、まあ、何かあった時には向かい合う人たちのことですけれども、今度はもっと日常生活で、召使いたち、心から恐れをやまって主人に従いなさい。毎日顔を合わせる人たちですね、まあ、自分の生活に対してもう深く関わった人たち、関わる人たち、そういう人たちに従いなさい。まあ、これは一層、もう私たちの身に、まあ、くびきという言い方をするならば、 私たちの身にも本当にもうがっちりとかかってくる区引きですね。こういう区引きを、まあ、日ごとに、まあ、追いたくなくても追わされているような区引きでありますけれども、そういう主人に従いなさい。さらに今度は具体的に、善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。善良で寛大な主人にだけではなくて、無慈悲な主人にもそうしなさい。まあ、ここからが本当に信仰において、私たちが試されもし、改めてキリスト、このお方に目を注ぎ、心を向けなくては、聞くことができない、また受け取ることができない勧めがなされていっているんだと思います。自分の思いに従ったら、寛大な主人、この人は尊敬できるから従うけれど、無慈悲な主人にまで従えと言われたらですね、これは戸惑いを覚えることではないでしょうか。まあ実際当時の社会においては、この召使いというのは奴隷ですから、これはもうそこから逃げるという自由がない、命がかかってるわけです。そこから逃げるとなれば、もう所有物のように扱われている、そういう姿ですから、まあ今の時代以上にこの召使いの立場で非常に縛られている。でもそういう中でこのことがこう教えられているわけですね。じゃあどう従うのか、こう不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるならとあります。これは神の摂理だということですね。主に導かれ、主に救われて歩む者にとって、この不当な主人のもとに身を置くことも旅の途中として、神がお望みだとわきまえてということです。まあ大変なわきまえだと思いますけれども、そのようにわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。どんなに神様を仰がざるを得ないかですね。本当に神様を仰がなければ、とてもこのようにはわきまえることが人間としてはこれは不可能、不可能、不可能ですね。救いというのはこれ新しい命を生きることですから、もうペトロの第一の手紙の最初であったように、あなた方は新しく生まれたんだ。本当にキリストを愛しているのは魂が救われたからなんだ。だから新しい命ですね。そういう中で、目の前の主人を見て腹を立てたり、あるいは憤ったり、あるいは気を落としたりするんではなくて、主のために、本当に神様が、そうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、この神様がそうお望みだとわきまえることができないならば、これは虚しい忍耐ですね。ここにかかってるわけです。神様がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、神様の御心だとわきまえて苦痛を耐えるなら、信仰が大変試されると思いますが、試される中でそうわきまえることができないならば、それは本当に信仰によって持ちこたえようもないと思いますが、試される中で改めて神様がそうお望みだとわきまえることができて苦痛を耐えるなら、 キリストが共におられるならば、キリストに導かれるなら必ずそうわきまえることができるということもこの背後にはあります。一人でそのような状況の中に置かれてですね、それが本当に人間の生きる道だとか、それが正しい道だ、こんなことを聖書は教えてないわけです。聖書が教えているのは、キリストイエスによって導かれ、キリストイエスによって救われて、そのように歩む人は必ず神がそうお望みだとわきまえることができるようになる。その区引きが最初はとても本当に自分にはふさわしくない、思いこんなものと思うようであるかもしれないけど、キリストにおいてその魂の牧者監督者であるお方に導かれるならば、それは神様がお望みだとわきまえることができるようになる。これが中身ですね。これによって本当にその魂が満たされて、その魂がしっかりと充実して耐えるならということです。そうなってこそ耐えることができるということでもあります。自分の中で思い巡らしてですね、こんなはずじゃなかったなとかですね、なんか期待と違うなとかですね、あるいは本当にこんなことだったらどっかもっとこっちの方の主人、あっちの方の主人、こんな道はないかなと、そういうふうな仕方で心がさまよっているならば、ここの御言葉私たちのものとはならないと思いますけれども、改めてこの御言葉にとどまって、キリストが私たちを導かれるならば、神がそうお望みなんだと、神様の摂理だと、そして耐えるならそれは御心にかなうことなのです。まあそういう中で、心がすさんでしまうのではなくて、むしろ一層確かな心を持って生きるということでもあります。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。ここからそのキリストに従うということが2つ挙げられてまいります。1つは、あなた方が召されたのはこのためですというのは、キリストの模範に従うためだということがまず1つです。キリストがすでにはっきりとその道筋を示されたということです。まあこういうところをですね、ある意味ではとても乱暴に取り上げて、キリスト教というのは奴隷道徳だと、奴隷を奴隷として生きさせるための道徳だと、そういうふうに批判する人々もいます。キリスト教は奴隷という制度を基礎づけ、あるいはそれを続けさせ、奴隷のように人を生かす、そういう道徳だと。しかしこれは道徳ではありません。キリストなんですね。キリストがそのように導かれるというところに、これは鍵があるわけです。キリストがおられなければここには何の意味もないわけです。だからその人とキリストとの交わり、その教会とキリストとの交わり、生きた交わりの中でこのことが言われているわけです。信仰なんですね。本当にキリストを見たことがないけれども愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くさない素晴らしい喜びに満ちている、こういうキリストとの交わりの中でこのことは実は教えられているわけです。その交わりがないならば、それは道徳でしょう。でも道徳ではこんな道歩めません。道徳ではそのような道歩めません。道徳で歩める道を教えているんではないんです。それは人間の力ですから。でも、キリストとの交わりの中で、あなた方が召されたのはこのためですというのは、キリストがそのようにあなたを導いているんだぞということです。 その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この足跡に続くようにと模範を残されたというのは、そういう道徳の道をかつてイエス様が示したんだ、こういうことを言っているんではないんです。その道を残して、その道を歩むようにイエス様も共におられるということです。そこが見失われたならば、全てが意味のないことになります。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。これはもうはっきりとそういう姿がイエス様において示された、この道だと。そして24節、ここからがさらに重要ですね。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。25節、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。その方は誰か、イエス・キリストです。その方が今ここにいるんだ、この方のところへ戻ってきたんだと。その方のことを私たちは見たことがない、だけども愛している、今見てはいない、だけども信じている。そしてその信仰は決して虚しいものではなくて、その信仰の実りとして魂の救いを受けている。確かに不当な主人に従うときに、それは大変な苦しみであり、また辛さと思いますけれども、そういう中でキリストがおられる。改めてキリストが魂の牧者であり監督者であることを改めて知る。キリストイエスを通して神様の愛がその人の心の中にますますよく分かっていく、こういう力であります。神様との間にそのようにして交わりが回復されたこと、その中で異邦人の間で、異邦人の間で立派に生活します。いろいろなことが思い通りにいかず、また自分の思いを先に立てるよりも、むしろいろいろなことで自分の思いが後ろへ退けられたり、またとどめられたり、そういうことをこの旅の間、仮住まいの間、いろいろ味わうことと思いますけれども、そのような中でその自分を本当にそのように左右する人を相手にするのではなくて、さらにそれを超えて神様がそのようにお望みなのだとわきまえて、神様が導いてくださっていることをよくそこでわきまえて、しかもそれは嫌々ながらわきまえるのではなくて、魂の監督者、牧者である方を本当に信じながら、そのお方を本当に知りながら、わきまえるときに、また違った光が私たちに見えてくるんではないかと思うんですね。また違った力が改めて私たちのうちに注がれることを経験するのではないかと思います。最後にイザヤ書の53章の1節から6節を読んで終わりたいと思います。キリストに目を注いでまいりましょう。このお方は 2、3年前十字架にかかって死なれましたけれども、3日前に復活して、今私たちが帰るべきお方として、もう帰そのお方に導かれているお方として、そのお方に導いていただいているお方として、魂の監督者、また牧者として今も生きておられるということ、そのお方において神様との間にもう平和が、この平和の中で全てのことが周りでは飲み込まれながら、私たちのこの旅があり仮住まいがあるということです。53章の1節から読みます。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだ。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。彼の傷によって私たちの神様との関係が完全に癒されました。ここに立ち続けるのが私たちのこの仮住まい、この旅の歩みであります。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、今しばらくの間はいろいろなことで試され、悩み、また苦しみ、悔しく思うことも避けられませんが、そのすべてにおいて魂の誠の監督者、牧者であるお方のもとに帰ってきた喜びと、また平安に満たしてくださり、聖霊の力によって希望に満ち溢れながら、繰り返し希望に満ち溢れながら、その歩みを続けることができるようさせてください。試されることをありえないことと受け止めるのではなくて、試されることを通して全てが明らかになっていくことをこそ知るものとさせてください。まことに弱く、また愚かな私たちですが、あなたが耐えられないような試練に合わせることはなさらないことを感謝申し上げます。すべてが主の導きのもとで益とされることを感謝いたします。主の恵みによって始めたこの旅を一人一人、また共に最後まで歩み抜かせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の336番です。